キンプラのショーブラザーズ。どうもハッピーウレピー僕キューピーキューピーゆきでございます。
はいどうもキングまさきでございます。よいしょキンプラのショーブラザーズ、記念すべき第20回目ということで、
20回
ああなんとか20回まで
20回行きました。
はい、こぎつけることができました。ね、皆様のねそのご愛顧のもと、はい、頑張っております、はい、よろしくお願いします。
20回で2月
あ、そう、22ですね。
しかもこれ配信日2月2日ですから。
お、すごい、22あの、これから面白いことは何か起きますか。
終わり
あ、どうもありがとうございます。
また次回
あ、まだ終わらない、まだ終わらない。元気だけが精一杯のトリオの
トリオ
トリエの
見えない人見えてるの大丈夫か。
僕にはもう一人、はい、見えない方がいますか。
見えない方いいの。
見えない方がいますか。
僕見えないんだけど。
とりえで、はい。
ちょっと怖いんだけど。見えない。
元気がとりえでお送りしております。
元気がとりえ。
僕らのショーバラザーズでございます。
はいはい、
いやありがとうございます。本当にね。まあこのちょっとねまだいろいろこう緊急事態宣言がね続く中。
ねえだってお店8時で閉まるんでしょ、
ね。そうなんですよね。だから僕たちもよくねこう事務所ライブやら何やらあとね、うん、打ち上げとか行きたいんですけどまあ行けないですからね。
結構やっぱこの仕事をしてるとやっぱ飲むことって多いじゃない。
はい、
はい、だってで僕も飲み屋さんでバイトしてるし、うん、でやっぱその飲み屋さん行きつけ飲み屋さんとかもあるとそのねその知り合いの
接待
とかあるし、
はいはい
ね、その打ち上げとか、
うん、
そこそこ終わってから飲み行こうとかあるわけじゃない。
そうですね。
できないのよ。
そうなんだよ ね、 あの僕も僕どちらかといえばあの本当お酒飲めない方で
飲めない
芸人始めてからお酒飲み始めたぐらいなんだけど。
そうですね。はいはい、
はい、だからもう去年は2020年は全くお酒飲んでなくて。
本当。
そうだからあのお酒こう飲むの強くなったんだけどまたもう弱くなっちゃって。
弱くなっちゃった。
もうアルコールの匂いだけで酔っ払うみたいな。
そう。
もう梅酒で全然酔うから俺も。
もう一人で飲んでも面白くないよ。
まあまあそうですね。
もうあの
みんなでワイワイ
宅飲みというか。まあまあねちょっとね、うん、まあまあみんなそういう悩みは持ってるからしょうがないと思うんですけどね、うん、まあ結局それでね感染になっちゃうからね良くないですけど、まあ。
まあでもなんかほらほら晩酌のお供にこのラジオを聞いていただければ。ね、ありがたいという。
そうですね。
そうですね。まあ、家でね、今、家飲みで、宅飲みでね、していただいて。
あまあ、僕は飲みながら自分の声は聞きたくないです
けど。別にそれはいいです。お客様にね、聞いていただければ、はい。
うん、
君の主張からするんだろう。
なんかお酒がまずくなるかも。自分、それ自分だからね。
自分の声だから。それはそう。
自分の声だから。
当然、それ。
そう。あの、僕は、あの、あなた聞いてます自分のラジオ。
あ、ちょこちょこで聞いてます。
やっぱ聞くときは、うん、もうちょっとやっぱ予習復習じゃないんだけど、
まあ、そうだね楽しみはしないから。
そうそう、あここがちょっとあちょっと何言ってるか分かんないな、まあ、そのなんていうのその反省点は毎回なんですけど、
うん、
そうこいつ何言ってんだろうなみたいな毎回こいつ何言ってんだろうみたいなね。
まあやっぱりでも自分のラジオで楽しめるようになってからがやっぱりなんかこうプロって感じはするかもね。
そうですね、
うん、
まあでもキレで笑ってますけどね。
あまあいいじゃないですか。
そういいじゃないですか。自画自賛自画自賛ですよ本当に。はいはい、
そういうキャラじゃないんだからやめなさいよ。まあまあね、今回も元気よく楽しく行っていきましょうよ。
はい、行きましょう。
まあちょっと今回もね、あの久々に、まあまあちょっと僕去年なかなか映画見れなかったんですけど、この間ね、久々に映画見に行ったんで。
ね、えちょっとね、はい、僕も今年は映画をもうすでに4本見たので。
結構ね、ペース早いですね。
もう週1レベルですね、うん、今現時点だというと週1回は映画館に行ってるっていう。あのやっぱもっ去年本当に行けなかったんで
1回も、ね、前回去年
も1回も行ってなかったから、
うん、
今年こそはちょっと
そうです ね
あの一応ね目標ね50本は行きたいです。
お、
うん、ちょっとねこれ緊急事態宣言どうなるか分かんないんで、
うん、
あのお約束はできませんできませんけどもまあ状況がまだこれ以上悪化しなければ、
うん、
劇場がね閉鎖とかなんなければあの50いや60行きたいですね。
なるほどね、
はい。
まあ、2020年で公開できなかった映画もねちょっとこう先送りになって今年公開っていうパターンもありますから。
あそうそう
ちょっと結構ね1月からもう結構対策ラッシュっていうね、
うん、
ちょっと珍しい状況になってるんで、 ぜひぜひ皆さんもね、ぜひ映画館足を運んでいただけると幸いです。
60分、
はい、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。
最後まで聞いてね。
全ての音はここから始まる。初めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
まあ、さて映画、ウィッツンが久々に僕も映画の話をしたいなと思いました。
じゃあそうですね、二人でね、熱苦しく映画の話でもしましょうか。
そうですね、久々に二人で熱く語りましょう。まあ、前回か、ま、何回か前にちょっとあのお話しした作品のね話なんですけど、うん、
はい、
もういいよデブ君って映画を。
前回じゃないの、
前回か、ちょうど前回。
前回、はい。
はい、もういいよデブ君東京ミッションという映画の。
しましたね、話。
話をしまして。でですね、うん、つい先日、事務所のこう集まりがありまして、まあこう、はい、事務所ライブでどうするかみたいな、みんなのね、こうアイデアを少しずつ出していって、こう形にしようやっていう集まりがありまして、で、その日が14日か。
まあまあ、
14日で。
じゃあ14ですね。
そうですね。ちょうどね、東方シネマズが安い日なんですよね。1200
円。あ、そうそうそう。そう。そう。東方シネマズ。
そう、東方シネマズって。
これ、東方って14。
そうそうそうそう。
そう、14がつく日は映画1200円で見れるんですよ。
そうなんですよ。ちょっと皆さんもこれはね、頭に入れておいてください。1200円。ね、普通の料金1800円ですから。
あ、1900円だ
よね。あ、そう、1900円か。
1900
円。高いですね。それがね、700円オフで見れるっていう。
そうそうそう。
結構ね、いいイ
ベントなんですよ。
はい。だから僕らもね、ちょうどその日が、だからね、事務所の集まりが14日で、あ、これはちょうどいいやと思って。で、俺、夜勤終わりだったんで、2時間ぐらいしか寝てなかったんですけど、
うん、
もうキューピーがもうこの日、ちょうど安く見れるしどうだって言うんで、俺もまあちょっと2時間しか寝てないけど、まあ行ってみようかなと思って、はい。うん、ねえ、まあでも映画はちゃんと寝ないで無事見れたんですけど。
いや、ほんとに。まあまあまあまあね。
睡眠不足一番。でも、
確かにでもね、あんまり。
ただその、あれなんですよね。
それ怖いよね。
うん。
そう、睡眠不足で。だ、僕、映画見に行くときとか、ちゃんと爆睡してから行きますもんね。
まあ、ちゃんとね、やっぱ睡眠取らない
と、
ね。
まあでもちょっと面白くないと寝ちゃうんだけど。
まあ、作品のね、その質の問題もありますけど。まあこれ、映画を見る前に一回やっぱちょっと、一個ね、実は障害があったんですよね。
うん。
あったっけ？あったんですよ。映画館。
ちょっと間に合ったよ。
あ、まあ、無事間に合いました
よ。
この上映時間には。
間に合ったよ。
ただその、事務所のその集まりが、まあ、3時に終わる、うん。で、映画の上映が4時50分くらいか。
4時だね。
4時か。うん、で、まあ、ちょっと急いで。
カツカツ
なんですよ。まあ、急いで行きゃ間に合うっていう時間だったんだけど、うん、その事務所の作家さんの、カブラギさんって方がいるんですけど、ナイツさんのね。
ケーブラギさんね。ケーブラギさんね。
ケーブラギさん
ね。
ケーブラギさんって方が、
ね。ケーブラギさんが、はい。
まあいいじゃないですか、別に言っても。カブキングさんですよ、カブキングさん。ね、ナイツさんのラジオとかでちょっとね、
うん、
有名な方なんですけど、そのカブラギさんって方が、まあ映画見に行ったのが有楽町で、
うん、
で、カブラギさんがその後、寄席に行く用事があるっていうことで、それが。
国立演芸場かな？ あ、違うわ。まあまあそうなの。
まあ向こうの方ね。
はいはい。
まあ途中まで一緒に行こうよって話になって。
うん。
そしたらなんすかね。やっぱ寂しがり屋なんですかね。
うん。
ちょっとご飯食べてかないみたいな話
で。
あ、
なんかね。
まあ、映画始まるまで1時間ちょっとぐらいなんで、僕らも時間ないからって言うんですけどね。でもやっぱ、でも俺はなんだっけ、7時とかそれぐらいだから、時間に余裕があるんだよって言われて。
うん。
ちょっと付き合ってくれないかって。いや、僕ら時間ないですから。
うん、
もうとりあえずなんかそのね、一緒に有楽町までついてきて。
うん。ついて
きやがってね、あの人。
金魚の国でね。
ああ、そうよ、本当に。
ね
え。で、あの人もほら、香港映画とか大好きな人だからさ。
そう、だってジャッキーになってんでしょ。
そう、ジャッキーになってる人
だ。ああ、これ、ケーブラギさん。ケーブラギさん。
もういいですよ。
あ、いいです。
カブラギさんでいいですよ。ジャッキーちゃんも、僕もジャッキーちゃん大好きでね、
はい。
ちょっと話にさ、花が咲くじゃないですか。
うん。
どんどん時間が差し迫ってくるんですよ、映画の上映時間が。
うん、
まあまあ、ギリギリだからまあ、予告編が最初10分ぐらいあるじゃないですか。
うん、
そこはまあ、ギリ飛ばしていこう。だ変な話、最終リミットは5時ちょい過ぎですよ。
うん、
何とか見れるか、うん。ハンバーガー食べないかって言われてね。
ああね。
まあ、じゃあハンバーガーぐらいは付き合いましょう、つって。
うん、
なんとかでもね、こうハンバーグ、まあ、あれですよ、まあ、おごっていただきましたよ。ありがたいことに、冠城さんから。
うんうん、
ただ、本当にどんどんどんどん時間が差し迫っていく中、どんどん話が膨らんでいくじゃないですか。
だから僕ら、だから、こう喋りながら、ちょっと店に片し、店の外に片しとくんだった
もん。いつでも出れるようにと。
もう本当に出走馬のようにこう。
本当に。
カモさん、カモさんまだこの話、まだしますみたいな。この話まだしますって言いながら、溶けながら、
うん、でも最終的には僕ら逃げるように出ましたよね。
そう。
あ、カモさんもう時間ないんで、つって。
でも、あのさ、ご飯もおごっていただいて、申し訳ないんだけど、あのさ、急いで雰囲気出してるじゃん。
うん、
普通ださ、もう時間ないでしょ、もう行けないってあるじゃん。
今気にしないで行きなよっていうね。
あ、もうちょっと、カモさん、それ見えてないんだもんね。ずっともう、
自分の買ったハンバーガーとなんかポテトこうむさぼりながらさ。
そう。な、キューブになってる。ニタニタしながらさ。
ニタニタじゃしながらよ、ほんとに。
もう僕もほんとにもう。
ほんとに家だったんだよ、あの時な。
もう半分もテラス席だよ、みたいな。もう半分も外で飯食ってみたいな、もう。
自動なの、こう半分ぐらいいるな、感じでな。
申し訳ない。ちょうどミス、自動ドアに近い席でね。
あ、そうそうそうそう。いつでも出るよ。
だからちょいちょい自動ドアウィン開いちゃった
よ。
ああ、そうなんだよ。風入っちゃうからと思って。
もうだから本当、まあでもちょうど劇場の目の前のハンバーガー屋さんだったからね。
そうですね。
すぐ出て、
ウェンディーズね、ウェンディーズ。
ウェンディーズで、はい。
そう。カモさん、ごちそうさまでした。
あ、ごちそうさまでした。
全国ネットにね。
個人的なね、感謝を述べるっていう、
ね。あ、でもね、だから、そう、だからなんだっけ、あそこは、シャンテじゃないわ。東シネマズ。
あれ、なんていうの、でかい建物。
あの建物は忘れちゃったんだけど、
うん、
あそこできたばっかっつうか、もうできて、もう。
5年ぐらい？
ええ、新しくなったんだよ、そこ。東方シネマズ、日比谷っていう、なったの
よ。あれもう5年経ってない？まだ
経ってない？そんな経ってないよ。
ああ、そう
です。まあでもまあ、多分、だから、令和と同時期ぐらい。
ああ、そんなもんか。そう。もうちょっと経って
る。なんか、外が、ちょっとね、広場みたいになってて、
そう
なんていうの？だ映画祭じゃないけどさ、イベントやったり
してる。ああ、やったりしますね。
そうそうそう。だから、ショッピングモールというかね、やっぱ、おしゃれな。
うん、
あ、シャンテだ、シャンテ。
ああ、シャンテ、はい。
シャンテがあっての、そうそうそう。うん、シャンテがあっての向かいか。
うん。
が、その、大きいビルからね。
うん。
で、その4階なんだよね。
そうそうそうそう。
そう、あそこ、すごい綺麗だからね。
すごいね。パッと見、俺らは入りづらいよ。おしゃれな建物です。
それ気にするのあなた。
ね、やっぱ劇場のさ、雰囲気ってわかります？
僕気にしないです。
やっぱね、1、2階、1階から3階か。
うん。
あんなおしゃれな建物をね、
うん、
入りづらいんですよ、それは。
そうだ、僕はもちろん気にしたことない。
だからやっぱね、もうちょっと映画ファンに優しい作りにしてほしい。
ああ。
そもそもやっぱ、行きづらいんですよ。エスカレーターが複雑化してるし。
ああ、そういうことね。
そう。
あ、そういうのはちょっとね、それはなんかショッピングモールあるあるじゃない？
うん。まあでもやっぱ俺はやっぱ、そう、映画館って汚いイメージだから、あんま綺麗すぎるのはね、なんか落ち着かないね。
ほ
んと？うん。あと、あれじゃん、おしゃれな奴らって、なんかエスカレーターでタラタラ登ってる奴ら多いからさ、普通に腹立つ。
それはさ、なんか卑屈じゃないの？
いや、あいつらなんなんエスカレーター占領したりするしよ、腹立つ。
あ、でもそれは占領するのは、ほら、エスカレーターで急ぐのはダメだからね。
まあね。
そう。ガー出したら転んだら危ないですから。
まあでも根本的にああいう奴らとは、俺は、あれだな、やっぱ空気が合わねえんだなっていうのは、まじまじと感じたよ。まあ映画の話なんだけどさ。もういいよ、
映画の話。それはもうね、それはね、日比谷の愚痴。丸の内とか日比谷に対しての愚痴だから違う。
いやでも日劇とか全然やっぱり違うよ。
まあ、
日劇とかやっぱりコアなお客さん多かったもん。
うん、
ねやっぱちょっと日比谷
なの今日劇なんだっけ？
もうない、ないないないない。
ない、
なくなった。
そう。
なんだ、
まあ、てか、普通に駅前だから行きやすいんだよね。まあ、スッて入れるからね。
うん。
そう。
で、そう。もうヨドブゴンですよ。
うん。
もうヨドブゴン、面白かったですよ、本当に。
プロローグ長かったね。
ああ、お前、カモラギさん最初のその愚痴じゃないけど、それはちょっと言っておきたかったからな。
ま、プロローグが、もうヨデブゴンへのプロローグが長い。
デブゴン、だからあんまり話すとネタバレになっちゃうしさ。
まあ、はっきり言って、ね。まあ、
ネタバレを気にするような映画じゃないけど。
じゃないし。
実はドニーエンその後途中で死ぬんですよみたいな話じゃないからさ。
ないし。まあ、結構だ、アクションコメディじゃん。
アクションコメディだね。
言い方悪いけど、ごめん、語弊あるかもしれないけど、中身ないじゃん。
あ、まあそうだ、中身はないよ。
そう。
求めんだよ、中身を、逆に。
そう。
だから、言えるでしょ、うん、これが中身ないじゃないですかって言うじゃないですか、うん、そういう人。求めんなよ、香港映画に
そもそも。求めんだろうね。
そう。そう。
これどういう意味なんですかって。
うん。
見たままだよ。
ままだよ。
そう。その考察する、考察をするな。
そう、するな、するな。
頭を使うな。
なんでジャッキーは、時計台から落ちるんですかって、うん。感じるな、もう。
演出だよ。
演出だよ。そういう仕様だ
よ。なんで特撮ヒーローがね、栃木のね、山岳行くかって。演出だよ。
演出だよ。
撮影しやすいんだよ。
そうな
んだ。爆発しやすいんだよ。っていうことなんです。
そこしか爆発できねえんだよ。
そうなんですね。間違いできませんから。
感じてくれ、そういうところは。
はい。こっちゃいますね。うん。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ、1アップ、発売中。みんな、聞いてね
さて、模様デブゴンの話をちょっとしようじゃないかい。
あ、そうだったな、やっぱ。
ドニー・ゲイのでも知名度どれぐらいなんですかね。
でも、あれ、スター・ウォーズ出たじゃん。
そうなんです
よ、スター・ウォーズ出てるし。
前にも話したけどね、
うん、
その子供に聞いて、僕がスター・ウォーズ出たらどうなる？お父さん嬉しいね、なんて、うん。それで出演を決めたっていうね、ちょっとこの分の話が。
ドニー、どうなんすか、これ聞いてる方とかわかんのかな、ドニー・ゲイ。
まあでも、
ドニー・ゲイですかね。
ドニー・ゲイ。
そう、いいね、ちっちゃい絵で。
そうですね。
イエン。
まあ、それ以外ないだろうね。ドニーエン。ドニーエンでもね、
これ以上はイエンっつ
って。僕はもう本当に一番好きなアクション俳優なんですけどね。うん、
すごい
ね。アクション監督もできるし、監督もできるし、アクション監督もできるし、主演もできてプロデュースもできるっていう、もうアクション映画の本当大スターですね。
うん。
俺のアクションスターのやっぱ定義はそれなんだよね。ジャッキー・チェン、シルベスター・スタローン、ドニー・ゲンが俺の中ではもう、三大巨頭なんです。やっぱ全員あれなんですね。自己プロデュースもできるし、監督もできるっていうか、主演もできる。
すごい、語るときに腕を組んだりしますね。これラジオじゃわかりませんけど。
語りモードです
よ。そう、やっぱ、
言わなきゃよかったですよ、そういう話は。
やっぱ語るモード入ってますね。
そうですよ、私は語るモードですよ、
ね。なんだってカルスモッキー氏カルスモッキー氏って言って。
まあ、ドニー・ゲンがさ、やっぱ僕は大好きなんですよ、だから。
はいはい。
でもやっぱ今回モヨデブゴンね、わざわざ太ったメイクをして演じるっていう。
あれさ、なんだっけ、ドニーエン、まあ、これ聞いてる方は、まあ、画像検索してもらえば分かるんですけど、うん、まあもうバッキバキの。
バッキバキも、今
58。今年58には見えないバッキバキの。
そうなんだよ、
ね。まあ、もう還暦一歩手前のね、おじいちゃんですけど、
うん、
まあ、バッキバキの形なわけじゃないですか。
本当にもう腹筋も6つに割れてるような。
すごい。が、120キロの役に扮して、
うん、
そう、やんだけど、まあ、メイク、特殊メイクでね、こういろいろやるじゃない。
うん。
ね、120キロには見えない。
ちょっと、ね、そこはいいんじゃないか。
そう。120キロって結構、本当にお相撲
ぐらい。まあまあまあ。
若手力士ぐらいの。
そうですね。
そう。120キロ。ああ、まあ、95キロぐらいしか見ないな。
あと、ま、動きが俊敏すぎて、それもあるんじゃん。
そう。
すごいんだよ、本当に。
そう。
いや、だから本当にだから、ドニーすげえなと思ったのが、そんな、だって全身特殊メイクをした中、うん、回し蹴り3連発みたいなことするからさ。
うん。あ、てか、あの映画で見てびっくりしたのがさ、ドニーってさ、なんつう、パルクールじゃないけど、まあ、例えばスパイダーマンみたいなさ、
うん、
壁ピョンピョンピョンって登るのってあった作品。
うん、あ、まあ、何回かやってます。
でもなんか、結構、ドニーの代表作で言うと、まあ、イップマンとか、
うん、
あと、なんだっけ、
うん、
スペシャル ID とかさ。
あ、まあ、だからそう、まあ、総合格闘技をアクション映画に取り込むっていうね。
とか、さっきのイップマンとかは、ブルース・リーの師匠のお話なんだよね。
ブルース・リー、
はい。だから、こう、なんつうの、カンフー、なんあれはカンフーとか、まあ、演武とかなんだ、あれは。
んまあ普通にオークション。
いや、ほら。
あ、型？
型、型。そう、
はいはい、
そう。そう。カフの型というかさ。
だまあ、だ
映画によって、ほら、映画によって、その、アクションをこう切り替える人じゃない？すごく。
まあ、ドニーがすごいのはそこなんですよね。
そう。
ドニーってどちらかといえば、その、現代アクションが主流だったんですけど、実はカンフーもできんだぞ、みたいな。
うん。
まあ、やっぱ日本で一度ブーム起きたのが、90年代のワンスアポンアタイムインチャイナで、
うん、
ジェットリーとドニーエンの、
うん、
棒対決。
あれ2だっけ？
そうですね。ワンサーブダメじゃん。まあでも日本公開は1作目扱いになってるんです
よ。ああ。
なぜか2作目なのに、日本では、ちょっと上映が遅れて1作目以下、なっちゃったんですけど。あれでもドニーはやっぱりそうなんですよね。1分半でまた、あ、カンフーもできるんだなっていうのを見せつけたっていう
か、うん。そうだった、
ね。 ドニー、やっぱその僕大好きで。てか、ドニーがすごいのはあれですよ。ドニー、今、アメリカのあるアクション映画とかにめちゃくちゃ影響を与えてて、キャプテンアメリカやシリーズあるじゃないですか。
あの、マーベルね。
マーベルのキャプテンアメリカ。
盾持ってる人ね。
そうですね。盾持った、
はい。アセンブル言うとね、は
い。そうそう。あの人の、キャプテンアメリカの2。
うん、
のキャプテンアメリカ対ウィンターソルジャーっていうのがあるんだけど、
2作目だ。
そう、
2作目
でキャプテンアメリカとウィンターソルジャーが戦うシーン、
うん、
あのシーンはね、もうドニーアクションのオマージュが満載なんだよね。ナイフアクションとか、あの空中でナイフ投げてそれを逆手でキャッチして相手のこう意表をつくみたいなとか、う
ん、はいはい、
あのアクションの最中にバックドロップみたいな投げ技を披露する
やってたね。結構
そうそうそう、
あのキャプテンアメリカが、私服の状態でね、
そうそうそう、
盾だけ持って、
うんうん、
あの、高速道路でそこ、中盤か、中盤のアクションでね、
はい。ちょうどだから物語の中盤あたりにある、ものすごい俳優もなんかスタント使わないで自分でやった、すごい一大アクションがあるんだけど、あそこはもう完全にドニーの映画のオマージュなの。そうそう。もう見たら絶対わかる。ドニーシリーズを見てる人は、うん、あ、これドニーのオマージュだなっていうの、わ、うん、かるよ。だから、もうアメリカのスタントマンがみんなドニー大好きなんですよ。だもう、監督、今回、モヨデブゴン、監督、日本人の方で、うん、谷垣健二さんで。
あの人、谷垣健二さんが監督なんだ、あの映画。
ね、ルローニケンシンシリーズのアクション監督で有名な人なん
ですけど。ドニー組の人だよね。
そうそうそう。
ずっともう。
なんで、もうドニーとはもう30年近くの付き合いなんだけど、
うん、
その理由が面白くてさ、ドニーがだから、90年代あたり、
うん、
まあ、香港返還の時ですよ、99年。
はいはい、
香港が中国に返還されてイギリスから、
うんうん、
その時に香港のアクションスターがみんな海外に行っちゃったんですよ、
うんうん、
もう香港はもう主流じゃねえなっつって、でドニーだけが香港に残ったんですよ、
うん、
でその時にやっぱスタントマンとかもみんなそのジャッキーチェンとかジェットリーとかみんなに引き連れられていなくなっちゃったの、
うん、
で谷垣健二さんだけ残ったの、
うん、
なんでかって谷垣さんはやっぱ日本人気質だから一度引き受けた仕事は最後までやろうっていう、でドニーはこいつ俺にメリットもねえのになんで最後までついてくるんだろうみたいな。それこそ本当にあれですよ。ガラス割るシーンとかあるじゃないですか。
うん、
その、あれって飴細工で作るでしょ。
はい、
飴細工で、その作る費用がないから、ペットボトルを細かく切ってガラスに見せるぐらいの。本当にそれぐらい切迫した現場だったんだけど、谷垣さんも手伝ってペットボトルちょくちょく挟めて切って、ガラス片の偽物を作るみたいな。
うん、
それもやってて、でドニーがその様を見て、こいつは最後まで信用できるな。でも谷垣さんからすると、この現場が終わったら早く帰ろうみたいな感じだったらしいんですけど。まあ、その意思の違いはあったけど、でもやっぱそこでドニーは完全に信頼を置いちゃって。
うん、
今でも必ず、もう谷垣さんがルーミキッシュで忙しい中、うん、ごめん、明日香港来てくんないみたいな。
ほんまに。
もうドニーは完全に信頼を置いてるんです。
右腕だ。
そう、右腕、完全に右腕。でも谷垣さんからすると、急に呼ぶんじゃねえよ、バカ野郎みたいな。ドニーってやっぱちょっと俺様キャラ、なんていうの、俺様キャラなんですよ。結構現場し、まあ、あれなんですよね。思い通りにいかないとちょっとお怒りになるみたいな。
機嫌悪くなっちゃう。
今回のだってデブメイクも、撮影始まる直前ぐらいになって、やっぱデブやめないってなったらしくて、さすがにそれはねえだろってなって、谷垣さんも。
いや。
なんとか説得して、でもドニーは、ジャッキー・チェンの複製シリーズってあるでしょみたいな。五複製、大複製。そう。あれにしないって。だデブを5人メンバーの1人に置いて、だら俺ら5人組にして、俺はいつも通りのキャラにしようよって言ったんだけど、だもう現場もそれで進んでるし、もう谷垣さんがもう、ね、帰らんねえから、もうデブで行くぞって。
ネタ番組で漫才してもんでね。みたいなもんでしょ。
そういうことよ。
いや、やれやって。
だから実際今回ね、NG シーンがね、クライマックスのエンドロールのとこで、
うん、
NG シーン集がね、ジャッキー・チェンのおまじみたいな感じ
で、ね。あ、なんかやってましたね。
特殊メイクしてる時のドニーの姿が映るんだけど、
うん、
完全に不機嫌だったのが面白かったね。
ああ、気になったんだ。なんかほら、メイクとほら、メイクってわーってやるじゃない。
うん。
あれ、普通になんか、ね、あ、メイク中なんだと思ったから。
うん。
あ、気が悪かったな、
あれ。多分完全に、いや、不機嫌だったんじゃねえかな。
あ、ほ
ん
と、ちょっと、じゃあ、そこもなんかね、2月だからね、劇場公開してるか分かんないんですけど、
まあそうだね。
ちょっと、まあ、配信とかね、メイク、うん、まあ、今の時代、もう配信とかも、まあ、例えばレンタルとかさ、
うん、
もう、すぐな、ね、ソフトじゃないけど、
うん、
ツタヤさんとかね、するから、
まあそうね。
まあそこも最後、お話終わってエンドロールのところの、
うん、
そのドニーの不機嫌さも見てくれと。
ドギーはでも、あの、あれじゃないですか、ネットフリックス配信来るんじゃないかね。イップマンとか割と。
あ、イップマンあるわ。
イップマンシリーズ全部配信してたりするから、多分、ネットフリックスあたりは来ると思うけどね。
そうだね、今さ、そう、ツタヤで、あの、見逃した方は、あの、ツタヤで書いてみてくださいねって、あんまないよね。
ないね。
うん、だからもう、今、もう、その、配信始まったら見てくださいのが。
うん。アマゾンプライムなんかも結構導入作品多いから。あ、そう。ぜひ皆さん、アマゾンプライムとかでも見て。アマゾンプライムなんか月500円で見れるんだから。
ああね。
ねえ、本当に。
うちなんかね、あれもあったしね。ディズニープラスも。
ディズニープラス、ちょっと次回、あれっすね、マンダロリアの話したいっすね。
もう家帰って、ね。
ずっと見てるの、
マンダロリア。あれも、あれ前話したっけ、コブラ会とか。
あ、コブラ会、ちょっと話した
んだ。話したっけ。今、シーズン3まであるからね。
そう、コブラ会もね、あの、YouTube オリジナルだったんだけど、Netflixに買収されまして。
この前一気見したもんね。
いや
ー、シーズン1からすれば一気見。
面白い。やっぱ1は30分で見れるからね。簡単に、パッと見れるのよ。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
エンディング。はい、エンディングということで。
はい、エンディングということで、ちょっと今回告知がいろいろ多いので、ちょっと畳みかける感じになりますけど、ちょっとね、ご容赦ください。ぜひ聞いてくださいね。ですね、まずですね、2月の7日の日曜日にですね、東京ボーイズの一問会がございます。はい、僕らお世話になっております、ね、中八師匠の一問会ということで、場所が、お江戸日本橋で、会場が午後6時から、開演が午後6時半からですね。入場料2000円になっております。ぜひ皆様。
ぜひ。
そうなんです。やっぱちょっとまあこのコロナの中なんで、ちょっとなかなか来づらいっていうお客様もね、いると思いますけど、ぜひちょっとね、そのお時間に余裕がある方や、ちょっと見てみたいなという方は、ぜひ、ご来場の方よろしくお願いいたします。
1050名
あ、
ちょっとやっぱこの時期なので、ちょっとこう規模をね、はい、チェックして、はい。
そうですね、お客様の
と思います。
やっぱ、はい、コロナ感染に一応気をつけて、はい、しっかりと気をつけて、
はい、一応こちらの対策はしてますので、
はい、アルコール等を、ね、はい、用意して、
ね、はい
はい、皆様その感染広まらないようには、ね、気をつけておきますので、ぜひぜひお時間ある方はよろしくお願いいたします。あとですね、はいはい、僕ら YouTube の方で冠番組ですか、
はい、
でいいんですかが始まったん
です。始まりましたー。よいしょー。
ありがとうございます。
始まりましたよ。
はい、ちゃんとしたそうですね、バックアップのもとですね、
はい、
僕らが勝手に始めるんじゃなく、ちゃんとしたはい、オファーがありまして、
はい、
YouTube 上で僕らのお料理番組が始まりました。
イエーイ。
その名もですね、キューピーゆうきの3分クッキングということで、
はい、はい、
まあそのね、有名な番組のちょっとね、はい、まあまあ丸パクリということで、
はい、はい、キューピーちゃんが美味しくご飯作ってます。
はい、私キング松崎がですね、アシスタントを務めながら、はい、はい、ちょっとね、この間ちょうど昨日あたり、はい、
はい、
収録行きまして、
はいはい、
まあちょっとまず第1回目だったんで、まあ拙い感じでしたけど、まあ楽しくは、個人的には楽しくはできましたんで、
はい、
まあこれからどんどん上手くなって、料理の腕もこう、私の司会進行もどんどんこうね、向上していければいいなと思っております。ぜひ、まず近いうちにその動画が上がると思いますんで、ぜひ、キューピーゆうきの3分クッキングで検索してみてください。まあ、今後なんかライブ配信のね、
なんかね、
予定なんかもありますんで。
こうね、人気が出てけば。
はい、はい、そうですね。ぜひぜひ。
いろんな媒体で、
はい。
YouTube だけじゃなくて、ショールームとか、そういうところでね、ポコチャとか。
はい、そうですね。
で、はい。
いろんな配信サイトの方で、
はい。
お送りしたいと思いますんで。はい、まあ、僕らの Twitter の方でも随時こう、告知の方はしていきたいと思います。
はい、
あとですね、我々ね、北千住のラジオの方でも、桜も通信とかありますし、あと漫才協会の公演も、はい、はい。2月ね、ちゃんとやりますんで。
はい、あと事務所ライブもやってます。
事務所ライブ、東京笑いものもね、ライブ配信の方で行っておりますので、ぜひ皆様また来月もよろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ。
よろしくー。